インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょうということで、本日は NJPW 新日本 4.6 両国のこと、プロ野球カードゲームドリームオールスタープレゼンツ桜ジェネシス2024、春の両国大会ですねのレビューいきたいと思います。新日本プロレスは、首都圏ビッグマッチ、定期的にこう開催している春と秋の両国大会があるんですけれども、今大会は、ニュージャパンカップの、結果を受けての春の両国大会ということで、メインは IWGP の世界ヘビー級選手権、内藤哲也辻陽太、が行われました。その他豪華カードが目白押しということで、そんな、両国大会のレビューをしていきたいと思います。今大会のまずは観客動員6632人ということで、今大会ですね、実は今までの両国大会と、間取りといいますか席次がちょっと違いました。っていうのは何かっていうと、両国国技館、通常マス席が結構リングに近いギリギリのところまであって、椅子席がまあ 4,5 列、いわゆるアリーナと呼ばれるところは 4,5 列しかないという状態だったんですけれども、アリーナの列をですねかなり大きく取りまして、マス席は、全部で20列ぐらいあるマス席の半分以上をですね潰すという形でした。なので普段のね両国大会と比べるとカメラワーク的にもね見栄えが違うというか、結構ずらーっと広くねアリーナが広がって、後ろに壁がドーンってある、でその壁の上の方に末席があるっていうような感じでね、WWE とか、あとはそうだな、結構まあ強気仕様じゃない両国大会の、を開催するところはこういう仕様だったりします。新日本プロレスでは本当に珍しいですね。少なくとも国斉藤がプロレス観戦復帰した2012年以降でこの仕様でやったのは今大会が初めてだと思います。はい、最後がいつだかもねちょっと分かんないですけど、はい、初新日本プロレスの両国大会では初の仕様となりました。で、その中での6632人ということで、マインマークも超マインもついていないという大会でした。通常はね末席ギリギリまでということで、この末席に、G1 の決勝だと、1マス4名詰め込みで、1万オーバーの、動員をしていました。かつては G1 のファイナル以外は、1人2マスで開催をしてました。コロナあってね、もういろいろこうなんかこうね、1人1マスにしたり1人2マスにしたりとかね、手岡や品岡やってたわけですけれども、2マスがね意外といいんじゃないのとは思うんですよね。で1人2マス、あ違う、1人2マスじゃねえよ2人1マス間違っちゃった。2人1マスで G1 やってた頃は、G1 3Ds とかでブロックファイナル、ブロックファイナル、決勝戦みたいな時は、ブロックファイナルの時は、2マス売りで、最後の最後だけよ、4人1マスでやったりしてたんですよね。でその時はちょっと観客動員見てみたんですけど、超満員がついて7500とかでした。単純に客を入れるだけ、ならそれでも良かったんじゃないのと思いつつなんですが、座席割りにすることで客単上げられたのかな、もしかして。ちょその辺よく分かんないですけども、とりあえずねマスが広くて、特にお一人様客の動員が、2人1マスでも望みにくいのかなっていうのもちょっといろいろあったのかもしれないですね。とにかく客単とコスト面に関してはちょっとよく分かんないんですけど、これが成功だといいですね。ただでもやっぱり仕様の両国はね、ちょっとなんか殺風景というか寂しい感じするので、やっぱりね末席ギリギリで、はい、2人1マスでいいけど、はい、ギュン詰めの両国なんかね見たいなと思いました。現状国内団体でそれができるのは新日本プロレスだけだと思います。おそらくこの前の東京女子の両国大会なんか1人1マスで3000入ってるか入ってないかみたいな感じだったと思うんですよね。厳しいっすね、そう考えると。逆にだから新日本プロレスがこういいビジネスモデルを作ってくれて、業界を引っ張っていただかないとですねいけないと思いますので、ぜひともフル仕様のね両国の客の詰め込み方をね 叩き込んでほしいもんです。はい、ということでそんな、両国大会のレビュー、早速第一試合から順番にいきましょう。というかまずはですね、ちょっとその前にいっか、後にしよっか。はい、レビューいきます。第一試合、田口龍介エルデスペラード VS 藤田康生ザックセイバージュニアは9分32秒、おコーナーブリッジで、藤田が田口からフォールを奪っていますと。これ結構大きいですね。試合展開的にね、最後不意打ち感もあったんですけど、もはや藤田が田口からピンフォールを奪う、クリーンピンを奪うっていうことはアップセットではないかなというふうに思いました。実際海外遠征もそこそこにですね、なんか行ったんだか行ってないんだか分かんないぐらいですぐ TMDK 入ってもうシュッとねやられてます。あー、ちょっとねすごいっすね、この藤田の堂々ぶりというか、なんならですよ、藤田から感じるこう自信とか、このなんだろう、佇まい的なものは霊魂するよりよっぽど落ち着いたものを感じるんですけれども、皆さんはいかがですか。隣にね、ザック・セイバージュニアとかシン・ヘイスト、マイキー・ニコルスといったベテランの外人選手、酸いも甘いも知り尽くした外人選手たちが固めてくれてるというのも大きいと思いますけれども、はい、まあ、新日本の対ノアのね、横浜アリーナ大会でも矢野康隆相手に健闘をしていました。矢野康隆はどっかに行っちまいましたけれども、この藤田と矢野のね、5年後10年後というか、もう今もしね、矢野がやらかさないでですね、頑張ってたら、今俺矢野どうなってたのかなとか、その矢野と藤田がどうなってるのかなとか、本当に楽しみだったんですけど、もったいない。まあいずれ出会う機会はあると思いますので、その時の対戦を楽しみにしたいと思いますが、いずれにせよ藤田康生が目覚ましい成長を遂げているというのは間違いないと思います。お次、第2試合、武士高橋ロム VS 下道デビッド・フィンレイ。フィンレイがね、ちょっとここで、まあちょっとここでみたいな感じですね。5分39秒、ファブルで武士が下道から勝利をしておりますと。武士が直近でなんかね、このシリーズから新兵器を装備してます。変形足4の字みたいな、膝固めみたいな感じですね。なんだろう、この準備万端感はという感じですが、ファブルの前にね、ミサイル低空ドロップキックなんか挟んだりして、その辺がね、なんか相変わらずなんか同じ団体内のね、レスラーの得意技使っちゃうのがなんか武士っぽいなって感じもしますけど、人の技ばっかやん、こういう人。はい、まあいいや。なんですが、武士自体が結構長期間おとなしかったんでね、ちょっとなんかもしかしてこれ来るのかなとか思ったりしました、このシリーズの。やっぱね、こうちゃんとね上げてきますよね、新日本は。その辺ね、はい、武士ヒロムがね、フィンレイ相手に、まあ、下道さんいるとはいえ勝ったっていうのは結構大きいですね。お次、第3試合、同期上村優也真田 VS カラムニューバングレートオーカンジェフコブです。ちょっとね、ユナイテッドエンパイアジェフコブオーカンニューマンのね、立ち位置結構心配なんですよね。はい、そんな試合は8分54秒、ストームクラッチで、上村優也がグレートオーカンからピンフォールを奪っています。不意をつく形での、ピンフォールではありました。上村がね、結構やられてる中でというところでした。上村のスタイルは嫌いじゃないというか、むしろちょっと好きな部類に入るんですけれども、なんか変なタイミングでというか、終盤ね、なんか妙なところで NJPW 式、クラシカルスタイル中のが放り込まれてくるんですよね。これがちょっとまだうまく飲み込めないというか、どうなんみたいな感じはするんですけど、まあ、この辺もね、やっていきながら仕上げてくるんだと思うので、今あんまり死の子の言うもんではないですが、上村が王冠からフォールを奪ってですね、KOPW 挑戦。なんならね、ちょっと終わった後に KOPW のベルト見つめたりしてましたけど、いらねえよってやんのかなと思ったら、いるんすね。まあ日本人というか、日本のプロレスファンは順序よく積み重ねていかないとうるせえですからね、まあ、KOPW から上がっていくのも悪いことじゃないかもしれないですね。辻に負けて坊主になってからのですからね、はい、一個一個階段登っていく感じでしょうか。ちょっとね、その中同世代にくくってもおかしくない、同世代ちょっと上村からは一個上になるのかな、王冠元気ないですね。まあタイトルマッチありきで負けなきゃいけないっていうのもあったと思うんですけれども、うん、先に帰っ ってきた分格上のはずなのに、こう新世代の波じゃなくてもはやみたいなところがね、どうすんですかね本当に。はい、まあ、ちなみに王冠はこの試合終わった後、しのこの言ってたら勘抜きスープレックスで投げられて KO されちゃいましたね。いや、あの勘抜きは使い続けるんですね。なんかもっといいフィニッシュとかも思ったんだけど、やっぱこうこういうのはね、やり続けることが大事なんで、はい、ちょっと勘抜きずっといきますと思いつつなんですか。もうちょっとなんかね、もうちょい欲しいですね個人的にもね。はい、でもまあ、あの上村これからちょっと期待したいと思いますね。これね、もうあとコブとサナダとかね、同期にしろニューマンにしろ、まあ試合時間は短かったんでしょうがないんですけど、ね、贅沢だなって感じですね。はい、あんまネガティブなこと言うね。第4試合 IWGP ジュニアタッグ選手権3ウェイトルネードマッチということで、トルネードマッチなので、タッチしなくてよい、それからもう乱戦状態ですね、でやると、あの全員がリング上がってる状態でやるという試合形式です。タッチなしというのは結構大きいですね。はい、端的に言ってこの試合、マッチオブザナイトでした。17分29秒、フルクリップで、クラークコナーズが櫛田からフォローを奪って勝利をしております。チャンピオンチーム、ドリラモロニークラークコナーズが、対戦言ってなかったね、はい、チャンピオンドリラモロニークラークコナーズが防衛に成功しました。防衛成功した対戦相手は櫛田ケビンナイト、それからフランシスコアキラ TJP と、まあできる人たちですわ。うん、最近ねタッグマッチってもうどこの団体のタッグマッチ見ても終盤2人同時に出てる時間がめちゃめちゃ長くてもうほぼほぼ疑似トルネード状態みたいな感じなんですけど、まあ、この試合はね、あのトルネードマッチと目打ってるだけに明確にですねトルネード形式でやってきたし、これだとトルネードだからこうなんだぞっていうね、乱戦3ウェイをきっちりと仕上げていただきました。いや本当にあの面白いかったですね。アイデアが豊富、そしてこの試合形式だと何がいいって、あのフィニッシャーを食らっても返せる、カットに入れるというのがいいですね。3ウェイなので、例えば櫛田が、ホバーボードロックでモロニーを捕獲したとて、フランシスコ・アキラ TJP がカットに入る、まあ、お互いのねパートナーが入ってくるのも当然あるんですけど、もう一チームあるので、そういう意味ではねなかなか終わらないっていうね感じで、その辺が試合が盛り上がる一端となるわけですけども、この辺きっちりやってきましたね。ちょっと気になったのはメインイベンターね、この日のメインイベンター辻陽太のフィニッシャーがスピアなわけですよ。ジンブラストっつって、ジンブラスターかね、なんだけどこの試合スピアめっちゃ出てるっていうそんなに出していいんかいってぐらいスピア出てましたけどね、まあ気にしないって感じなんでしょうね、はい。まあ、あとはクッシーがピンヒーター、あのフォールバレる人だったのがちょっとね悲しいけど、まあ、この素晴らしい試合のですね上演、まあ、兼演出なのかもしれないですけど、を務めたのはね、はい、務めたと思えば、まあ、救いもあるかなという感じです。まあ、推しが負けるのは残念ではあるんですけどね。まあ各選手すごかったけど、やっぱちょっと突出してたのはケビンナイトでしたね。やべえなやっぱ、あり余る身体能力とちょっと不安定な技みたいなところがあったんですけど、その不安定技の不安定さがだいぶ解消されつつあってね、ケビンナイト無双みたいな感じになってました途中ね、すごかった、はい。またこの、インターギャラクティックジェットセッターズはね、櫛田ケビンナイト組はまた見たいですけどね、なかなか日本来てくんないチームっぽいんで、はい、見れる時に言っとけよかったっつって生か言ってないんですけど。お次、第5試合 IWGP タッグ選手権、チャンピオンチェーズ・オーエンズ・ケンタ VS チャレンジャー吉橋・後藤です。この試合は13分51秒、ショートで、後藤がチェーズからフォールを奪って勝利、美写門、吉橋・後藤組が新チャンピオンとなっております。王者チームは初防衛に失敗ということになりました。まあ、ベルトが戻るべき場所、戻るべきチームに戻りましたというか、一旦戻しました、一旦預けてて一旦戻しました。なんでここからこのベルトに関しても新時代を進めるきっかけにしていただければと思います。はい以上というところで、ベストオブザスーパージュニア、出場メンバー発表とね、いきなり来ましたね、びっくりです。はい、順を追っていきましょう。 エントリー順にねちょっと紹介していきます。田口隆介19年連続21回目すごいね。2012年優勝です。お次エル・デスペラード、デスペがねいいもんだから発表される順番だいぶ早くなりましたね、はい、5年連続8回目の出場ということで、結構優勝悲願の優勝かかってる感じかなこれはね。あ、優勝候補です。そしてあの1個前の試合で大活躍したケビン・ナイトがですね2年連続2回目の出場、シングルでもその進化を見せつけるかと。クッシーが横にいなくてもすごいのがね見せられたらといいと思いますね。ザ・ジェットかっこいいな。そしてそのクッシーいないんだよね。はい、ヨウ、この後ちょっといろいろありましたけど出場できんのかな。4年連続7回目の出場。そして高橋ロム、5年連続9回目の出場、なんともう4回も優勝してるということで、もう優勝さすがにしねえだろ逆にみたいな感じ。はい、そして武士9年連続12回目漆黒のデスマスクって、この潜在のデス武士ちょっとかっこいいねマスクね、なんだこれかっこいいな。へえ、はい、そしてティタンです。このティタンの発表あった時ね結構お客さん湧いてましたね。はい、3年連続5回目の出場。はい、そして TJP 3年連続4回目フランシスコ・アキラ3年連続3回目同期6年連続6回、もう6年出場なんですね。ロビー・イーグルスも6年連続6回目石森泰治7年連続8回目金丸義信4年連続7回目ショー7年連続7回目グラッコナーズ3年連続3回目ドリュラ・モロニー2年連続2回目。はい、ここまでがレギュラーメンバーの出場となっております。そして新顔、初出場ということで藤田恒成来ましたね。いやこれは期待ですよマジで。なんだろう、相手のヒットポイントをゼロまで削らなくても勝てる方法を持っている選手ですから非常に期待が膨らみますね。そして、ブレイク・クリスチャン、この人も結構回り道したけどねようやく日本マット参戦ですね。今の所属は ROH なんですね。はい、初出場です。外国人サプライズ枠といったらいいんでしょうかね。そしてこっからですよ、この藤田ブレイク・クリスチャンでそこそこお客さん湧いてましたけど、はい、会場がバーンと弾けたのはここです。神風忍者マック来たついに、まあ噂にはかねがねだと思いますけど新日本プロレスの、ね、NJPW ユニバースの皆様にはですね 我らが忍者マックをお見せする時が来たという感じですね気持ち不安ではありますけれどもお楽しみにって感じです。ここで結構ねうおーってなりましたね。やっぱみんな見たいよね忍者マックね。はい、そしてさらに、驚きが、訪れましたね。早田参戦です。いやーやっぱ早田も浸透しとるね新日本プロレスファンにね。天山と絡んだりとか棚橋と絡んだりしてねやることやってますから、はい、綺麗なスリングブレード、スリングブレードのね後継者はセスロリンズじゃなくて早田よっつってね、はい、受け継がしていただきますって。はい、そんな感じで、ベストオブスーパージュニアですね。まあ今年はまあこんなもんかなと思ってねボゲーっと見てたんですけど、まさかのケツ2つでドカーンと来ると素晴らしいです。というかこの発表、通常参戦いつもいるねレギュラー組の参戦なのにお客さんめっちゃ湧いてんすよね。リアクションすごいのなんかなすごいなって感じで、残念なことはクッシーがいないことですね。ただまあ去年みたいなあんな感じだったらもう今年はあれより上はないのかもなとか思っちゃうと、まあだったら逆に出なくてもってちょっと寂しいけど思っちゃったりね。はい、まあとにかくこの大会はクッシーいないけれども、あの忍者マックと早田にねフォーカスしてみればいいかななんて思いました。まあまだまだいろいろあると思いますけど優勝候補は間違いなくデスペラードでいいと思います。ワトがいないんだよね、ていうかワトいないじゃん、ね、怪我してるけどワトいなくてもこの分厚さ、さすがの新日本プロレスって感じですね。はい、ベストオブザスーパージュニアも楽しみです。次のシリーズはレスリングドンタクなのでこれ終わってからですね。はい、お次、第6試合 IWGP ジュニアヘビー級選手権、チャンピオンショー VS チャレンジャーヨーは1分36秒レフリーストップ、ヨーがですね不慮の怪我で、肩外れちゃいましたね。で、レフリーストップとなりました。まあもう残念不運でとしか言いようがない。テックドロップキックをした時に、マットに、左向きでテイクドロップキックして普通に左手ついたらグギッとやっちゃったみたいですね。なんとか試合そのまま続けようとトライしたんですけどやはり思いっきり外れてたんでこれは無理だっつって 止まっちゃいました。よう泣いてました。ショーもお話の流れにかこつけてましたけど泣いてましたね。いやーやっぱねこの試合はヨウとショウの集大成というかついにねいろいろあったけれどもたどり着いた2人の IWGP ジュニアヘビー級選手権ですよ。いろいろあるし多分試合はねハウスオブトーチャー絡みの試合になったと思うんですけれどもそれでも気するものはあったと思うんです。それができなかったというのは非常に悔しかったと思います。なんかね残念とはいえ、そんな状況でもショウはキャラを崩さずですね楽勝だみたいなことを言っておりました。そんな中藤田と同期が、挑戦表明に現れました。藤田の方がちょっと先だったのかな。藤田がひとしきり挑戦表明した後同期も出てきてああ俺の方が権利あるぞってなんせヒロムに勝っとるからなつってもうああいうなんか、まあ、確かにねあの実績を盾にあの挑戦表明で俺の方が先だとかっていうのはあれなんですけどあんまりああいうこと言いすぎるとなんか話がちょっと細かくなりすぎるんでまあ堂々とねしといていいと思いますけどねあんま説明しなくていい。はい。で王者が拒否するもですねはい藤田が、不意打ちのスワンダイブミサイルキックで KO してで、同期がベルト持って帰っちゃって俺と藤田で決定戦やっちゃるっつってねまあどうすんでしょうね。どんたくでなんか動きあんのかな。まだまだあのベストオブスーパージュニアに誰がチャンピオンで臨むかもわからないという状況ですので、はい、結構フリーダムです。はい、まあ陽のね早い回復を祈ります。お次第7試合スペシャルタッグマッチ海野翔太ジョン・モクスリー VS ジャック・ペリー成田蓮は14分32秒デスライダーでジョン・モクスリーが成田蓮から勝利をしておりますと、はい、いう感じです。なんつうかな、まあ、あるところに、翔太くんというですね元気だけれども少し考えすぎる人気者の男の子がいましたっつって、翔太くんは村の友達と仲良く暮らしていました。でもその村にはあの拷問の館という意地悪な奴らがいましてあの村人たちはそいつらの意地悪にとても困っていました。翔太くんは仲良しだった翔太くんと仲良しだった蓮くんもぐれちゃって拷問館に入っちゃって、翔太くんはとっても悲しかったです。そこにあの遠くの村からですね追い出されてきたジャックくんまで加わってあの翔太くんをいじめ倒すと、で翔太くんは村人たちと協力してねなんとかその拷問の館の人たちのいじめをねに太刀打ちするんですけど太刀打ちできず、翔太くんはちっちゃい時に少しだけお世話になったジョンさんに助けを求めに行ってですねちょっとジョンさんっつって悪いやつがどうにもならんから助けてよっつって言って言ってよしやったるって言ったんで行ってありました。ジョンさん連れてくるからな覚悟しとけよっつって、はい、これがねこの試合に至る経緯です。で試合、ジョンさんがとても強かったです。以上みたいな、あのレン君もジャック君の意地悪も通用せずですねジョンさんはあの翔太君に頼まれた通りにいじめっ子をやっつけてですねで別のお仕事へ向かっていきましたということでおしまい。もう以上そんな試合でしたって感じね、はい、このマニアウィークのお忙しい中にですよわざわざ日本に来てこんなイージーマッチね本当すみませんありがとうございますって感じです。まあそれ以外に目的もあったんでねあれですけど、はい、第7でやる必要あったのかなって。もう薬相変わらずあの大物外人を無駄遣いすることに関してはね新日本プロレス天下一品ですね。これは昔から変わんねえわ。はい、セミファイナル第8試合ネバー無差別級選手権ということでチャンピオンキングオブダークネスイービルが2度目の防衛戦です。チャレンジャーは高木慎吾。はい、この試合は21分、意外と短い、あ21分だったの、14秒、ラストオブザドラゴンで、高木慎吾が勝利、イービルが2度目の防衛に失敗して高木が新チャンピオンとなりました。ハウスオブトーチャーの持っているですね悪いこと手持ちリストと LIJ の反撃リストを出し合ってですねネバーだからできる、そしてセミファイナルだからできる、何よりも高木慎吾だからできるはちゃめちゃマッチみたいなを、展開してくれました。はい、面白かったですね。しょうもないんですよはっきり言うと、 なんだけど、まあ、そのしょうもないを徹底的にやることで、それからあの今回はね、金丸をレフリーにするっつって、金丸レフリーにして高速カウントさせたりとか、それから高橋宏もレフリーに格好して出てきたりね、どっちもあんま意味ないっていう感じなの、勝敗には寄与しないみたいなとこだったんですけど、結局まあでもね、乱入してね、で大暴れして、あの武士が毒斬りレフリーに吐きかけた時に本当反則負けにならなくてよかったなと思いましたけれども、はい、でもいろいろやってね、本当面白かったですね。ここまでやればね、もう言うことなしです。まあ惜しむらくはというか、ちょっとこれは個人的なもう趣味の問題なんですけど、ラストオブザドラゴンじゃなくてメイドインジャパンとかね、なんかパンピングボンバーとかで終わってほしかったなとかね、ちょっとこの微妙なニュアンスわかる成長フィニッシュきっちりやんなくていいんだけどみたいな感じでしたけど、はい、でも面白かったですね。もう言った通りです。で試合後はゲーブ登場で、高木を襲います。あ、コゾゴンね、結構悪いこと言ってたしね、そんなこと言っちゃうんだみたいなことも言ってたようなんですけれども、ただよくよく聞けばですよ、新日本は新日本らしくあれっていうね、強烈なメッセージだったわけですよ。 いわばあの SNS でこう嫌われているというか、何かあるとすぐねやり玉に挙げられる老害が言ってるようなことと大して変わらない内容を結論としては言ってるわけですよ。ネバーはどうしまったんだとかね、新日本のタイトルマッチはどうなっちまったんだとか、WWE のお下がりとかね、 AEW のお下がりなんかいるかみたいな、全員ぶっ飛ばしてやんよみたいな、棚橋のあの棚橋のことを指したオールドビッチなんつってね、そのことを持ち出したりして、まああじりましたよ。でもね、確かに一理ある、言い方は悪いし、あれなんだけど、でもそんな団体のために俺は二冠は精神病んでみたいなことも言ったんですけども、いやそうだよね確かにっていう正しい正しくないは別にして、まあでも言ってることは至極こう真っ当なことを言ってるので、頑張ってくれゲーブっていうのはねちょっと思いましたね。はい、俺たちのゲーブ頑張れって感じです。はい、高木ゲーブは結構楽しみですね。さあそしてメインイベントです。第9試合 IWGP 世界ヘビー級選手権、チャンピオン内藤哲也2度目の防衛戦です。チャレンジャーは辻陽太ということで、真田真田辻ということでね、はい、内藤やりやすいって感じですね。34分26秒デスティーノで内藤哲也が勝利、2度目の防衛に成功しました。まあここ数年というか、ここのところずっとね長く築き上げられてきた NJPW 式ロングマッチ、ロングフラッグシップタイトルマッチっていう感じでしたね。まあ実際ね、もう内藤モクスリーが当の昔に決まっていて、これがちらついてる中だったんで、辻への期待感はどうしても低くならざるを得ないという状況でした、かといって試合に不足はないんですよねなので逆になんかちょっと大きな興奮もなく見終えてしまいました。みたいなザックが優勝した時の後のね、桜ジェネシス、岡田ザックもそうだったんですけど、あの時はねなんか余計な情報入ってね、ザック絶対勝たないの分かってる状態で生観したんですけど、そういうこと言うなんて、まあしょうがないじゃん、でもそうだったんだから。いやーなんかちょっと辛いなこういうのはな、盛り上がれと言われましたよみたいな感じですね、はい。ただまあ言っておきますけど、試合に不足はなかったと思います。見せ場は作ってたし、やることはきっちりやってたし、内藤のコンディションもすごく良かった、真田戦と比べるとね、はい、いうこともあって良かったと思います。はい、内藤はそんな辻陽太相手にしっかり防衛、辻と内藤のストーリーもしっかり描きながらという形だったと思います。これで、まあ、内藤は防衛したので、シカゴでモクスリ戦 IWGP 戦になることも決まりました。さらにはバクステで辻がねバックステでコメントしてるところにフィンレイが殴り込んできて、本当は俺優勝するはずだったんですけどみたいなうざがらみをしてね、ああこれは間違いねえなと、はい、LIJ VS ウォードックス開幕です。フィンレイがしっかり種まきをしてるので、おそらく内藤は防衛して帰ってきてフィンレイとやるのかなみたいな、まあ、モクスリーフィンレイでもいいですけどね、いずれにしてもドンタクといえばバレットクラブですから、有力な、ドンタクのメインイベンター、デビッド・フィンレイは間違いないのかなと思います。はい、 まあ、こうやってね新日本プロレスは抜かりなくですよ、やるべきことをきっちりとやってくるわけです。あの新日本プロレスはねストロングスタイルですけれども、やってることはもう王道です。もう脇道そらさずですね、やるべきことをきっちりやってるんで、王道をねしっかり突き進んでいきますよっていう、そんな両国大会でございました。じゃんじゃんはい、ご多分に漏れずと言いますか、ご多分に漏れずじゃねえな、はい、あの今回も生観戦は行きませんでした。まあメインイベントがそんな感じだったということもあって、なかなか観戦モチベが上がらず、前日はね自分のフェイバリット選手櫛田、ジェフコブ、ザクセバジュニアみたいなね、トップ3ですよ今新日本プロレスが好きな選手、これが3回やってるのに行かず、屈指のタイトルマッチがあるのに行かず、それでも行けばよかったと思うことができませんでした。決して悪い興行じゃございません。あの相変わらず新日本プロレスはすげえぞっていうのをねまざまざと見せつけてくれた興行ではあるんですけれども、まあもう大概気持ちが離れているというかね、まだまだ時代が進んでるようで進んでないというか、まだ同じようなことを続けてるな感もあるので、ちょっと飽きもあるんでしょうね、はい、この辺いつ見返させてくれるかっていうところはね、ちょっとまた期待はしつつ、まあ、あの大きな期待はしないで待ってたいと思います。その時が来れば勝手に行きたくなってね、観戦モチベが上がってくるもんだと思いますから、自分が無理してあげるようなものではないので、その辺がっちりやってもらおうじゃねえの、見せてもらおうじゃねえのって感じでございますよ。はい、ということでこの辺でおしまいにします。今後の新日本プロレスのレビュープレビューに関してはね、ちょっといろいろ考えてますけれども、まあ追っかけるだけ追っかけつつって感じになると思いますね。はい、またお付き合いくださいということで、今日はこの辺でおしまいです。国斉藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです。意見感想予防質問などございましたら、クリもしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それから毒のプゴト、毎週土曜10時からスタンド FM でやっておりますので、たまにお休みしますけど基本的にはやっとる。この間はちょっとアーカイブ失敗しちゃってごめんちゃいって感じですけどね、はい、そんなこともあるっつってね。もしよろしかったら遊びに来てくださいということで、今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。